はい、こんにちは、農家の種のつるちゃんです。今回ですね、参院選直前ということで、農業政策を各党比べるってことを前の衆議院選挙ではやったんですよね。前の衆議院選挙で、普通に農家の種の本編でやって、それがすごく評判良かったんで、今回もしようと思ったんですけど、本編の収録は昨日やってですね、それに入れ込んだら、投票日前に、配信するためには即編集して即配信しないといけないということで、それはちょっと難しいんでですね、今回のツイキャスで、ちょっと一人で喋ってみて、まあ良ければそのまんま本編にノー編集で出そうかなと思っております。もしかしたら出さないかもしれないです。昔から聞いてくれてる、農家の種というポッドキャストを聞いてくれてる人はわかると思うんですけども、基本的に、まあ、今回の選挙も、花坂さん、こんにちは。若者の投票率が上がると自民党が有利になるってツイート見ました。20代は自民党支持と。はいはい、そうですね。自民党支持が多いでしょうね、若者。若者保守傾向にありますから。収録しました。けど、すごく頑張った、この企画を捨てたんで、自分のコーナーすごくしょぼくなってますけど、コッティのコーナーは結構面白かったですね。農政比較、ちょっとやろうと思います。で、こういう政治的な話をするときに、一応、毎回明確にはしてるんですけど、僕、つるちゃんが、若干右寄りの立場なんですね。支持政党的には。一応、選挙期間中なんで、特定しませんけれども、まあ、ちょっと右寄りというか、補修傾向はあります。はい。それだけ、ちょっと、はい。断っておいて、政党各党の勝手に農業を争点にしてみた、みたいな感じですね。勝手に農業を争点にして、各党の言い分を、見ていこうと思います。各党のマニフェストからですね。早速、行ってみましょうか。まあ、皆さんの、まあ、一票を投じる、参考にね、まあ、なればいいかなと思って。普段から考えてる人はですね、特別聞く必要もないようなことなんでしょうけど。まず、自民党から行きましょうかね。自民党が、農業についてどういうふうに考えているか。まあ、良くも悪くも自民党はですね、まあ、昔から、農協と良くも悪くもですけど、ズブズブの関係で、まあ、基本的に農協が いつも言ってるようなことを同じように言いますよね。第一に掲げているのは、夢と希望の持てる農政新時代を切り開きます。国民が求める多様な農産物の需要に応じた生産の拡大を進め、食料自給力の向上を図る対策を強化します。もう耳にタコができたようなね。佐野さん、キーズマイ投票してきました。まあまあ、じゃあ楽しみに聞いてください。コメント後でまた拾いますね。あと TPP に関しても書いてますね。前回の選挙で TPP 絶対するなって農協と約束しとったのに、組んでしまったので、その言い訳ですね。言い訳は結構長めに書いております。まあ、TPP11 とか、EPA とかですね、組んだり、あとアメリカと日米部品貿易協定とかね、組んだりして、そこら辺の言い訳。一応最大限の限度はちゃんと決めてますから、安心してくださいってことを言ってますね。まあ、自民党が今後推し進めたい政策としては、輸出を伸ばしたいってことを言ってますね、明確に。輸出を、農産物の輸出額1兆円目標を掲げています。それから、今年から開始した収入保険制度ですね。収入保険制度なんかを、まあ、実績として今後も推し進めていくよってことを言っておりますね。まあ、長々と書いてはいるんですけど、今までと大して変わったところは、スマート農業を推し進めます。変わったところは一つですね。前回までの自民党の農業政策、っていうのは、大規模化とか、法人参入を後押ししようっていう、動きが大きかったんですよ。 ですけど今回そういった文言が全部排除されてます。全部排除されて、家族経営をもっと充実してほしい、それぞれの経営判断で、を期待していますっていうような、強い農林水産業を実現する産業政策と家族農業経営も含め地域の多様な担い手が活躍できる農産業村を作る地域政策、車の両輪として力強く推進し農業農村の所得増大を目指します。あんまり具体的なことは言ってないですけど、なんか前回みたいな 大規模化とか、法人化とかが消えてるんですよね。岡和田さん、小規模農家の票を取りに来たということですかね。おそらくそうだと思います。あと前回全く言ってなかった中山間地の農業を元気にします。日本型直接支払い制度を着実に推進するとともに中山間地農業ルネッサンス事業等により意欲ある地域農業者を支援しますとかですね。ここら辺は割と今までになかった自民党の動きかなと思いますね。八木さん、農家ってほぼ右寄り。そうなんですよね、自民党一択ですかというか、まあ自民党今回の選挙って政権選択選挙じゃないですよね。参院選なんで、野党が大量に議席取ったからといってただねじれるだけで、政権は変わらない。なんでこれまでの自民党が良かったのか悪かったかっていうことを選択するよう、評価するような選挙になると思うんですけど、農家としては皆さんの農協でなんて言われてます？山田敏夫さんって人の名前変えてくださいって言われました？多分選挙期間中は言われないと思うんですけど、農協としてですね、この山田敏夫さんって人を、挙げてるんですよ。なんで自民党に入れるにしても、この個人名を書くか書かないかが、農協の意見をすんなり通すか通さないかにすごく影響してくるみたいなんですね。もうズブズブ農協から挙げてる人なんですけれども、この人の個人名を書いて投票することで、この人の発言力が自民党の中でも上がるんですね。そうなってくると、より農協の言うことを、自民党が聞いてくれる。なので、この人の個人名をぜひ書いてくださいっていうふうに、それぞれ言われてると思います。この個人名のところは、配信の時はピーしとこうかな。大丈夫ですかね。自民党に今入れるか入れんかと思ったら、その個人名を入れるか入れんかみたいなところになっていきますかね。メックさん、やっぱり自民党一択ですか？組合としては自民党一択ですね。けど、もう近年、農協の言う通りに入れる人も少なくなってますね。特に若者は。一枚岩ではないですね。なんか自民党の政策で気になるとこあったら、質問していただければ。手元に資料はありますけれども、一応時間もありますので話だけはどんどん進めていきますね。いつでも質問あったら戻りますんで、あと同じ与党の公明党も、基本的には自民党に足並みを揃えて、やってくれています。衆院選の時もね、農協はだいたい自民に比例区は公明と書いてくださいみたいな運動が前回の衆院選ではありましたけど、一応この2つは連立政権ということで足並み揃えております。似たようなことを書いてますけれども、公明党が、農業に関して一番真っ先に挙げてるのは先端技術を活用したスマート農業の推進ですね。内容は一緒ですけど、なんか違うとこあるかな。自民党が言ってないところで言えば、女性の活躍を推進したいっていうことは、公明党らしいかな。女性農業者の育成や農業経営体の意識改革を進める。なんか具体的ではないですね。ここら辺、あとは食品ロスか。食品ロスとかも言及してますね、公明党は。ここら辺を押してる、食品ロスを押してるのはでも公明党だけかな。そこら辺の発言権を伸ばしたいと思うなら、 入れるのもありなんですかね。うん、まあそのとこでしょう、公明党は。それからですね、社民党社民党、まあこれが大きな議席を取ることはないと思いますけど、一応言及しておきましょう。社民党もね、割と農業はマニフェストに結構大きく掲げていて、ただまあ社民党の性格的にわかると思いますけど、とにかく安倍自民を批判したいっていう一点ですね、基本的には。まあ、真っ先に挙げてるのは、大規模農家優遇に偏重した農業改革。これを批判して、安倍政権の成長戦略は大部分の農林水産業を切り捨てるものです。こうした新自由主義的な改革路線と全面的に対決し、農林水産業の再生と農産漁村の発展に全力を挙げます。というふうに、真っ先に掲げてますね。それから、ここら辺は割と共感する人もいるかな。第2に挙げてるのが、種子法を復活。種子法の復活。これは割と野党全体的に挙げてますね。18年廃止された、主要農作物種子法を復活させ、地域の特性に合った農産物を守ります。ですね。うん。あ、それから遺伝子組み換え食品。これを言ってるのは社民党だけかな、一応。遺伝子組み換え食品やゲノム編集食品、食品添加物や残留農薬基準への規制強化、食品への放射線照射反対なども含めて、食の安全の取り組みを進めます。うん、まあ、農家としてここは引っかかる人はあんまいないと思いますけど、消費者の方なんかはいるかもしれないですね。それから、個人的には、野党に入れる際に一番、肝になってくるところとして、社民党が言ってる農業者個別所得保障制度を復活っていうのを挙げてますね、社民党。うん。この個別所得保障制度、前回の、この各政党の比較の会を聞いたことある人は、その時にも喋ったんですけど、この、いわゆる旧民主党ですね。旧民主党。今いろいろ分散してますけれども、民主党政権の時に、それまでの自民党政権と何が一番違ったのか、農業に関してですね。何が違ったのかというと、例えば個別所得保障制度とか、青年就農給付金でしたっけ、名前。そんな感じで、民主党って自民党と違って農協とズブズブじゃないので、農家に直接支払うんですね。うん。農協に金を落とすんじゃなくて、農家に直接払うんですよ。個別所得保障みたいに、10単あたり1万いくらとかですね。あと、青年就農給付金だったら、新規就農者に150万円毎年やるとかですね。民主党ってそういう風に農家に直接やる、政権だったんですね。うん。で、今その民主党が、どうなってるかというと、立憲民主党と、国民民主党に分かれてます。で、旧民主党政権の時に農業をすごく頑張って、こういった農家に直接お金を配ろう、ばらまこうって、農業の方向いてた議員たちは、立憲民主党じゃなくて国民民主党の方に、完全に、分かれてるというか、立憲民主党の方には農業をしたい議員はいません、ほとんど。まあ、その証拠にというか、立憲民主党のマニフェストには、少なくとも自分が見ているマニフェストには、農業の記述がないんですよ。うん。その代わり、国民民主党の方に、旧民主党の匂いを伺わせるようなマニフェストがいくつかあります。例えば、農業者個別所得保障制度の導入ですね。さらに、昔の個別所得保障制度よりさらにパワーアップしてですね、一旦あたり1万5000円配る。やけん、米10丁やるよ人は、それだけで150万毎年入ってくるわけですね。 10兆米やりようってだけで。しかも環境に優しい農業をしてたらプラス加算される、さらにギャップを取得してたらプラス加算されるとかですね、そういった環境とか安心安全に配慮してる人は、そういう経済的には生まない価値をちゃんと税金で支払いますよっていうことをしてるって、ちょっとパワーアップした個別所得保障制度を掲げてるのと、これがものすごく新しかったんですけど、なんか押しすぎやな。ふるさとへの機能支援、なんかすごく新しい、政策を打ち上げてるんですよ。ふるさとへの機能支援、読み上げますね。夫婦の一方が生まれ育ち親の住んでいた故郷に帰農する場合、年最大250万円を給付する制度。わかります？大体農家の息子娘ってもう東京とか都会に出てしまうんですけど、そういった人たちが帰ってきて農業を継いだら年250万円やります。何年間かわかりませんけど、これで、過疎地の活性化を図りますっていうふうに言ってるんですね。まあ、旧民主党らしいばらまきではあるんですけど、うん、以前青年収納給付金って言って、新規就農者に無条件に150万毎年7年間やり続ける、計750万円ばらまくっていうのを始めたんですよ、民主党の時にですね。けどそれで何が起こったかっていうと、その給付金をもらえる間だけ農業して結局稼げんでみんな辞めていくってことが起きたんですよ。それを踏まえてズブの新規就農者じゃなくて、跡取りが帰ってくるようにしたいっていうことでこういうことを挙げたんでしょうね、うん、あ、すいません、コメント読んでなかったな。わあ、コメントいっぱい来てました、すいません。泥棒さん、お、250万円、バラムキ戦術の予算はどこから出てくるんだろうか。これって大きいところでですね、ヤギさん、収納給付金って民主党政権で始まったんですね、知らなかった。そうですね、基本的に自民党が農家に直接やりたくないんですよ。なんで自民党政権に戻ったらどんどんどんどん縮小していってるでしょ。ちょっとずつ規制かけていって、いきなり辞めたら自民党になったらお金がおりんくなったってなって自民党が離れていかれたら困るんで、ちょっとずつですけど、その個別所得保障制度も自民党に戻ったらだんだん減ってきたでしょ。今はないんかな、完全に。うん。で、ばらまき、こういったばらまきの予算はどこから出てくるんだろうかっていうありますけど、質問ありましたけど、もっともな質問でですね。ただ、実はですね、日本って結構農業の予算いっぱい取ってるんですよ。農業の予算いっぱい取ってるけど、農家に直接は行かないんですね。農家に直接行かず、まあ、一旦農協に、を通したり、まあ、農業関連産業に投資したりするんですね。比較的、自民党の考え方としては。うん。まあ、そっちの方が大きく物事を動かせるってこともあるかもしれませんし、どっちがいいとは言えないんですけど、この民主党の場合は、個々の農家に直接支払うっていう、まあ、予算自体はあるんですよ、もともと。それをどう振り分けるかっていう考え方の違いですね。250万円返さなくて、いいんですかね。返さなくちゃいけないかどうかは書いてないですけど、その青年収納給付金の時は完全にただもらえるだけでしたね。なんで多分そういうことだと思います。うん。岡和田さん、全面的に対決イコール既存基盤の崩壊って民主党の時に嫌というほど分かっているから、むしろ叩きやすい増税とか以外はことごとく自民党トレースしたら票を取れそうなのに。そうですね、僕も割と右寄りの立場なので、そっちの方がしっくりきますね。種子法復活したらモンサントにいっぱい薬品取られるのかな。どうなんですかね、どんくらい絡んでますかね、モンサントは。野党かっこ民主党系列はマニフェストでホラばかり吹いて何もできなかった過去があるから、なかなか厳しいだろうね。そうですね、ただこの農業政策は やったんですよね。自分も民主党政権時代にいい思い出はないですね、あまり。これ個人的なあれですけど。まあそんなとこですかね。そんなとこで、あと維新の会、日本維新の会、 維新の会はですね、あんまり農業を大きくは掲げてません。あんまり農業を大きく掲げてません。で、まあ、党の性格からわかるように、基本的には、農業、一言、農業は成長産業化させると書いてます。うん。まあ、あんまりここの表をしつこくそれに行こうとは思ってないと思うんですけど、維新としてもですね。ただ、前回も言いましたけど、間接的に、維新っていうのは、予算を、中央に集めるんじゃなくて、もっと地方に分散させたいっていうふうに動いてるんですね。地方に分散させたい。なんで、それで間接的に、その地方 に予算がいっぱい回ってくるってことは、地方の農業予算、農業が特に強い地域であれば、農業に多く割り振られますから、間接的に、農業にも活性化するんじゃないかなっていうふうに考えられるなら、まあ、農家として維新っていうのは一つありですし、それからね、あと、うぞうむぞうの、まず政権というか議席を取ることはないだろうっていうような、いろんな政党はもう無視してるんですけど、普段いつも。今回ね、これ議席取るんじゃないかって思うような政党ありますよね。そんな中でも。令和ですね。うん。これだけはなんか議席取りそうなんで、ちょっとチラッとは見たんですけれども、うん。個別所得保障、基本的には農業に関しては、どっちかというと自民党寄りの、成長産業化っていうよりは、まあ民主系列の個別所得保障制度を復活させたいっていう、言い回しでしたね。明確に個別所得保障と、銘打ってもいます。うん。そんな感じですね。あ、白浦さん、こんにちは。こんばんは。ガソリン値下げたいってあったな。そうですね。その、エネルギー関係、油に関しては、特別言及してるとこなかったですね。メックさん、高速道路1000円はお茶を濁しただけで、立つ鳥、後々、後々まで濁り水って感じでしたね。旧民主党時代。うん。まあ、ここは、編集したくないんですけどね、もう時間ないけん、忙しいけん。民主党政権になった時、自分ね、実は民主党に、初めて民主党に入れたんですよ、その時。なんでかっていうと、その、自民を一回外してやって、何が起きるかを知りたかったんですね、その時。ただ、自民から民主になった瞬間、あれですよね、中国がやたら尖閣に来たり、韓国がいきなり、竹島とか、竹島に来たり、やっぱ自民じゃなかったらすぐ周り来るんやなって、そう思って、安全保障上の理由で、僕は割と右寄りの立場に立ってるんですけどね。岡田さん、当選したらまた国会で喪服着て、術パフォーマンス、令和ですね。30分で終わろうと思って、早足で話しましたけれども、自民党に乳油を飲まさないといけないとか言って民主政権になったけど、結局乳油を飲んだのは国民だったってオチが後世に語り継がれる。そうですね。メックさんが言うことこれ配信できんじゃないですか。補助金は欲しいけど増税は嫌、本音。そうですね、増税は嫌。増税を争点に、やっぱどうしても考えてしまうんで、今回の選挙は。農業だけでっていうのは、単純に農家のためにも農業だけを見てっていうのは、ちょっと、対局を見誤るのかなって思ったりもしておりますね。個人的には。まあ、面白みで言ったら、それこそ農協として書くのか、それとも、一番野党で、能力があるとすれば、まあここかなって思ったり、具体的には言いませんけど、まあそんなとこです。皆さんありがとうございました。